はい、皆さんこんばんは。共に礼拝できることをよろしく思います。今日は、立ち返って生きようという題で、黒川新学生がメッセージを取り継いで、くださいます。皆さんは今どこに立っていますか？今週1週間の歩みを振り返って、自分の歩いてきた道をこう振り返るときに、そこに何があるでしょうか、そこに何が見えるでしょうか。私たちは自分が罪人であることを知っていても、具体的な自分の罪だったり、そういうものに気がつかなかったりしまいます。また自分が神様に愛されている、神様から良いものを受けているということは知っていても、一週間を通してそこにあった神様の恵みや愛に気づかず、見えていなかったものがあるかもしれません。今日この礼拝を通して、気がつけていなかったものに気がつき、主に立ち返る、そんなきっかけとなる、時間になったらなと思います。共に賛美を持って始めていきましょう。お立ちください。 いてフットプリンツを賛美したいと思います。賛美を通してメッセージに備えていきたいと思います。今日語られる神様の言葉に期待して賛美していきましょう。
主の御業は
言お祈りします。天にいらっしゃる私たちの神様、今日こうしてまたこの場に戻ってくることができたことをありがとうございます。どうか私たちの目を開かせて、また私たちの心に触れて、私たちにあなたの言葉を持って道を示してください。今週1週間またあなたと共に生きることができるように、必要な言葉を今あなたが私たち一人一人に語ってください。これから語られるメッセージに期待します。すべてを委ねてイエス様の名前によってお祈りします。アメン。お座りください。
皆さんこんばんは。今日も皆さんと一緒にイエス様を礼拝できる恵みに心から感謝しています。今日は旧約聖書のエゼキエル書という書物を通して、神様が私たちに語りかけておられる言葉を一緒に聞いていきたいと願っています。聖書をお持ちの方はエゼキエル書18章30節から32節をお開きください。聖書をお持ちでない方はどうぞスクリーンをご覧ください。エゼキエル書18章30節から32節、新改訳2017版では旧約聖書1443ページ下の段になります。それではお読みいたします。エゼキエル書18章30節から32節。それゆえイスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれその生き方に従って裁く。神である主の言葉、立ち返り、あなた方のすべての背きから身を翻せ、不義に引き込まれることがないようにせよ。あなた方が行ったすべての背きをあなた方の中から放り出せ。このようにして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。私は誰が死ぬのも喜ばない神である主の言葉だから、立ち返って生きよ。30節はそれゆえという言葉で始まっています。この言葉はここまで18章で語られてきたすべての内容を踏まえた上での言葉です。18章1節から29節で神様が語られているのは、どのような人が生き、どのような人が死ぬのかということです。神様は、正しい行いをする人は生き、罪を犯す人が死ぬと言われています。そして正しい行いをする人でも罪を犯すなら死に、罪を犯す人でも立ち返って正しい行いをするなら生きると言われています。つまり、人の生き死にを分けるのはその人の継続的な行いであるということが語られています。だから30節で神様は、私はあなた方をそれぞれその生き方に従って裁くと言われているのです。裁くと言われるとなんだか怖い印象があるかもしれません。この言葉は大抵、裁く相手を悪であると決めることと同じ意味で使われているからです。しかし本来この言葉には、正しいか正しくないかを判断するという意味があります。なので神様が、私はあなた方をそれぞれその生き方に従って裁くと言われるのは、人が正しいか正しくないかを真に判断することができるのは神様だけであるということ、その判断基準は人の継続的な行い、すなわち生き方であるということを 意味しています。そして正しい人が生き、正しくない人は死ぬと神様が言われるのは、人の生き死にが命の創造主である神様の御手の中にあるからです。私たちはみんないつか死にます。小さな子供でも知っていることです。なのになぜ神様はここで正しい行いをする人は生き、罪を犯す人が死ぬと言われているのでしょうか。それは神様がここで問題とされている命は、目に見える肉体の命だけではなく、目に見えない霊的な命、すなわち神と共に生きる命だからです。聖書は人には肉体の命だけではなく、神と共に生きる命があると語っています。神が創造された本来の人間は神と共に生きる命を持っていました。しかし最初の人アダムが神との約束を破った結果、神と共に生きる命を失い、人間は神に反逆する存在となってしまいました。肉体は生きていたとしても神の目には死んでいる、そのような存在となってしまったのです。これが聖書が語る私たち人間の姿です。だから神様は私たちが神に立ち返り、本来持っていた神と共に生きる命を取り戻すことができるようにと、聖書全体を通して立ち返って生きようと語りかけ続けてくださっています。神と共に生きる命とはどのような命なのでしょうか。エゼキエル書18章から分かることは、それは正しい行いをすることができる命だということです。ここで神様が言われている正しい行いとはどのようなものであるのかを一緒に見ていきたいと思います。18章の5節から9節を見てみましょう。5節から9節を読みいたします。人が正しいものであるなら公正と義を行う。丘の上で食事をせず、イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻を汚さず、月の触りのある女に近寄らず、誰も虐げず、七物を返し物をかすめ取らず、飢えている者に自分の食物を与え、裸の者に衣服を着せ、利息をつけて貸さず、高利を取らず、不正から手を引き、人と人との間を正しく裁き、私の掟に従って歩み、私の定めを守って真実を行う。このような人が正しい人であり、この人は必ず生きる。神である主の言葉。五節には正しい人は公正と義を行うとあり、6節から8節にその具体的な行いが記されています。エゼキエル書が書かれた時代、丘の上には偽りの神々の神殿があり、そこで動物の生贄を捧げ、それを食べるという宗教儀式が行われていました。なので6節の丘の上で食事をしない、偶像を仰ぎ見ないというのは、唯一真の神以外のものを神としないということです。また隣人の妻を汚さない、月の触りのある女に近寄らないというのは、性的な過ちを犯さない、自分の性欲をコントロールするということです。7節8節に記されているのは、自分の周りにいる人々を自分自身のように愛するときに行うことができる具体的な行動の一つ一つです。そして9節では、神様の掟、すなわち聖書の教えに従って歩むことこそ正しい行いであると記されています。現代においては、動物の生贄を捧げてそれを食べるという宗教儀式を行っている人はほとんどいませんから、丘の上で食事をせずという部分は ほとんどの人がクリアできると思います。しかし偶像を仰ぎ見ずということに関してはどうでしょうか。偶像を仰ぎ見るという行為は神様以外のものを神様よりも大切にするという意味です。なので神様を信じることなく歩んでいる人は例外なく神様の目から見たら神様以外のものすなわち偶像を仰ぎ見ながら歩んでいるということになります。またたとえ神様を信じていたとしても日々の生活の中で神様の教えよりも自分の考えやこの世の価値観に基づいて行動しているなら神様と過ごす時間よりも他のことをする時間が大切になっているなら、たとえその自覚がなかったとしてもそれは神様の目から見たら偶像礼拝をしていることになります。性に関することはどうでしょうか。私たちの世界は性に関する悲惨な出来事で満ち溢れています。性欲をコントロールできないために事件や虐待によって多くの人々が傷ついています。性に対する自由な考えが蔓延した結果死に至る病が広がり小さな命が日々殺されています。たとえ聖書を読んで性的な関係は結婚した男女だけに与えられている神様からの特別な祝福であると理解して誰とも性的な関係を持っていなかったとしてもそれだけでは不十分です。なぜなら聖書の別の箇所には心の中で情欲を抱くことも姦淫の罪であると記されているからです。7節8節に記されている事柄に関してはいかがでしょうか。私たちは目に見える形では誰かに危害を加えたり盗んだり利息をつけてお金を貸したりはしていないかもしれません。しかし間接的に誰かを虐げている誰かのものをかすめ取っている飢えている人たちの食料を衣服を奪っているということがあるのではないでしょうか。私たちが日々享受しているこの日本の豊かさは発展途上国の人々の犠牲の上に成り立っています。また実際に口に出したり行動に移していないだけで心の中では相手のことを散々悪く言ったりあるいは相手から奪うことばかりを考えているということがあるのではないでしょうか。聖書の教えに従って正しく歩もうとすればするほど聖書を読めば読むほど神様の基準がどれほど高く自分がその基準からどれほど離れているのかという現実が容赦なく明らかにされていくのです。私自身のことを振り返るとき自分のどうしようもない罪深さに打ちのめされる思いがします。神様あなたに従います信頼しますと言いながらこの世の基準と比べ与えられているものに満足できなかったり不安になったりします。人を愛したいと願いながら傷つけてしまう私がいます。相手のためを思うよりも自分のことばかりを優先させてしまう私がいるのです。神の基準に照らして自分自身を見つめるとき自分が神の目には死んでいる存在なのだということを自覚せずにはいられません。そしてこの世界を見るなら人間がアダム以来神に逆らう存在となり神の基準から外れた結果この世界には悲惨な出来事があふれているのだという事実を認めないわけにはいきません。神を神とすることができなくなった私たち人間はどこまでも自己中心で直接的にしろ間接的にしろ誰かを傷つけ 誰かを犠牲にしなければ生きられなくなってしまっているのです。そんな私たち、私に神様は言われます。30節後半から31節、立ち返り、あなた方のすべての背きから身を翻せ、不義に引き込まれることがないようにせよ。あなた方が行ったすべての背きをあなた方の中から放り出せ。このようにして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。私たちに必要なことは神に立ち返ることです。ここでは神に立ち返るとは何をどうすることなのかということが様々な言葉で説明されています。立ち返りと訳されているヘブル語には、向きを変える、元の場所に帰るという意味があります。神様は立ち返れという言葉で、私の方に向き直りなさい、私のところに戻ってきなさいと言われているのです。神様のところに戻るということは、それまで行っていた神様の目に正しくない行いから離れるということでもあります。なので、立ち返れ、すべての背きから身を翻せという言葉は、同じことを別の言葉で言い換えたものです。そして、一度向きを変えたなら、悪から離れたなら、元に戻ることがないようにと、不義に引き込まれることがないようにせよ、すべての背きを自分の中から放り出せと言われているのです。注目すべきなのは、すべての背きから、すべての背きをと繰り返されていることです。これらの言葉は、神様の基準がいかに高く、妥協を許さないものであるかを示しています。神様の目に一つでも悪を行うなら、その人は正しい人であるとは言えないのです。しかし神様は、お前はこれもできてない、あれもできてないと人間を責め立てて罰するために、高い基準を与えているわけではありません。そうではなく、神様が願われているのは、私たちが自分の罪深さを自覚して、このままの自分ではダメなのだと知ることです。だから31節で神様は、新しい心と新しい霊を得よと言われているのです。新しい心と新しい霊は、聖書の別の箇所で、神様が私たちに与えてくださると約束してくださっているものです。しかし神様は、私たちが自分の力で得ることのできないこの新しい心と新しい霊を、あえてここで得よと言われています。なぜでしょうか。それは、私たちが神に立ち返るためには、新しい心と新しい霊を得ようとする態度が必要だからです。立ち返りたい、このままの自分の生き方を、これまでの自分の生き方をやめて、新しい生き方がしたい、だから神様、私を作り変えてくださいと願うことが、私たちには必要なのです。私たちは基本的に、自分は正しい、自分の行いは正しいと考えながら生きているのではないでしょうか。そうしなければ自分を保つことができないからです。自分は間違っている、間違ってしまうのではないかと思いながら生きるなら、 私たちは不安と恐れで何もすることができないでしょう。預言者エゼキエルが神の言葉を語りかけたイスラエルの民も、自分たちは正しいと考えていました。彼らは当時神様から与えられたカナンの地、今のイスラエルがあるあたりの土地をバビロニア帝国によって徐々に侵略されていくという危機的状況の中にいました。多くの民が強制的に連行され、バビロニア帝国が支配する町々に移住させられました。バビロン捕囚です。バビロン捕囚は神に逆らい続けたイスラエルの民が神に立ち返ることができるようにと神様が与えられた試練でした。しかし当時のイスラエルの民は、このようなことが起こっているのは自分たちに原因があるのではなく、自分たちの父や父祖たちが神に逆らっていたからだと考えていました。実際には彼らの方が、彼らの父や父祖たちよりももっとひどいことを行っていたにもかかわらずです。彼らはエゼキエルがいくらこのままではエルサレムも滅びると予言しても、エルサレムは平安だ、自分たちは間違っていないと信じて疑いませんでした。彼らが行いを改めなかった結果、エルサレムはエゼキエルの予言の通り廃墟となってしまいました。彼らが神に立ち返ることができずに滅びに至ったのは、彼らが自分たちの過ちを自覚せず、変わる必要があることを認めず、心の底からの願いを持って、私は変わりたいです、私を作り変えてくださいと神に求めることがなかったからです。私たちも気づかないうちに滅びに向かっているということがあるかもしれません。人が滅びるのは、イスラエルの民がそうだったように、自分は平安だ、何の問題もないと現状に満足し、自分が滅びに向かっていることに気づかないからです。自分は正しい、正しいことを行っていると考えて、変わる必要があるとは考えないからです。私たちは今日、神様は今日、私たちにも、なぜあなた方は死のうとするのかと語りかけておられるのではないでしょうか。神様の願いは、すべての人が神に立ち返り生きることです。32節で神様は言われます。私は誰が死ぬのも喜ばない神である主の言葉だから、立ち返って生きよ。この世界のすべての人が神と共に生きる命を生きるなら、誰一人として虐げられることのない、すべての人が互いに愛し合いながら幸せに生きる世界が実現するでしょう。そのような世界こそ、神様が本来創造されたこの世界のあるべき姿なのです。しかし神と共に生きる命を失った私たちは、神の目には死んでいる私たちは、お互いに傷つけ合いながらしか生きることができなくなりました。神様は私たちが誰かの犠牲の上に成り立つ偽りの幸せではなく、本当の幸せに生きることを願い、私のところに立ち返って私と共に生きる命を生きようと今日も語りかけてくださっているのです。そして神様は、私たちが神に立ち返って生きることができるようにと、一人子であるイエス様を与えてくださいました。イエス様は私たちすべての人間の自己中心に生きる罪、 人を傷つけながらしか生きることができない罪のすべてを身代わりに背負い、十字架の上で死んでくださり、三日目によみがえってくださいました。イエス様は私たちのすべての罪を許し、今も私たちと一緒に生きてくださっています。このことを私たちが信じるなら、イエス様の霊、聖霊様が私たちの内側で生きて働いてくださるようになります。神の目には死んでいる私たちに、神であるイエス様の命が与えられるのです。イエス様の命によって私たちは神と共に生きるものとされるのです。自分の力では神に立ち返ることができない私たちに、イエス様を通して神に立ち返る道が私たちには与えられているのです。神に立ち返るために私たちがすべきことはただ一つ、神様、私は立ち返りたいですと願うことです。神様の方に、イエス様の方に向き直ることです。私たちが生きる向きを変えるなら、そこから先の歩みはイエス様が一緒に歩み導いてくださいます。私たちが立ち返りたいと願うとき、私たちは同時にそれまでの自分が間違っていたことを認めることになります。自分の過ちを認めることは簡単なことではありません。過去を恥じ、悔やみ、自責の念で押しつぶされそうになるかもしれません。しかし覚えておいていただきたいことが2つあります。1つは、神に立ち返ることは間違っていた自分を見つめ続けることではなく、そこから方向転換をして、それまで見つめていなかった神を見つめることだということです。私たちのどんな失敗も過ちも、良いことのために用いることができる神様を見上げ、信頼し委ねて、神様と一緒に生きる道を選び続けることこそ神に立ち返るということです。もう一つは、イエス様を信じるなら、死から復活されたイエス様の力が与えられるということです。イエス様が死からよみがえられたように、私たちも新しい命に生きることができます。もうダメだ、終わりだと思ったそこから、もう一度新しく始める力が私たちには与えられるのです。立ち返りは一度立ち返ったらそれで終わりというものではありません。私たちがイエス様と共に歩み続けるなら、何度でも過去の自分を否定する必要に迫られるでしょう。しかし私たちに与えられている復活の力によって、イエス様の力によって、私たちは何度でも立ち上がることができます。たとえ全てを失ったとしても、どこからでもいつからでもやり直すことができるのです。古い自分に死に、新しい命に生きることを繰り返しながら、私たちはイエス様に似たものへと変えられていきます。これが私たちクリスチャンの歩みです。古い自分に死ぬときには痛みがあるでしょう。しかし痛みに勝る喜びがそこにはあります。新しい命に生きる喜びです。この喜びを知ってほしい、この喜びに生きてほしいと願い、神様は今日私たちに、 立ち返って生きよと語りかけておられます。私たちに復活の力を与えてくださるイエス様に信頼して神様に立ち返りましょう。そしてこれからも立ち返り続けましょう。神と共に生きる本当の幸いの中を歩ませていただきましょう。最後にお祈りいたします。私たちをその大きな愛で愛し、イエス様を与えてくださった父なる神様、あなたの素晴らしい御名を心から賛美いたします。私たちがあなたの声を聞き、あなたに立ち返ることができるよう助け導いてください。死んでよみがえられたイエス様と一緒に歩ませてください。あなたがなしてくださるすべてに感謝して、私たちの救い主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
メッセージに応答して主を見上げてという賛美をしたいと思います。お立ちください。 最後に主の息吹をという賛美を元気に賛美したいと思います。これにて、オンライン配信、オープン礼拝のオンライン配信を終えたいと思います。